Presents サキドリマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、よろしくお願いします。
もう大統領選挙までわずかということで、
ちょうどあと1週間ですか。
今日は土井さんが必殺技を教えてくれるというので私も期待してるんですけど、
はい、
土井さんに言わなかったんですけど、私隠れてあれキャタピラー買ってまして、
お
今下がってきましたけど、それまでに死ぬほど上がりましたんでありがとうございました
そして今日のゲスト、楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんにお越しいただきました。土井さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、日経平均株価は3日続落、ただですね、商いは復調して、東証一部の売買代金2兆3564億円と13営業日ぶりに2兆円を上回りましたね。
なんでなんですか、これ。
なんか日本株はあんま下げてないですよね。
そうなんですよね。
菅のミックスというか、菅さんの方針が割合こう希望を出せる感じもありますしね、まあ、とはいえ、来週になったらもうアメ株一色になりますね
そうですよね。大統領選まであと1週間ほどとなり、どうなっていくのか、この後じっくりと伺っていきましょう、はい、さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしていきます。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能。誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は約定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は税込み22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは楽天証券米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあ、ここからは土井さんに日本株の展望と今後の戦略についてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、なんといってもですね、22日のアメリカの討論会、これ私見てたんですけど、もう楽しくなっちゃうぐらいでトランプさんが圧倒してたのはいいんですが、はい、まあ、何しろバイデンさんの大失言、日本のメディアはあんまり騒いでないんですけども、まあ、石油産業への補助金をなくすぞって言って、でトランプさんが本当かって言ったら本当だみたいなことを返してたんですよね。
あの人ちょっと最近おかしくなってて、トランプとブッシュ間違えてたりね、
は
い、不正選挙手続きを構築したとか、わけのわからんこと言ってるんですよ。
ちょっと数字も間違えたりとか、いろいろおかしいとこあったんですけど、はい、まあ、 今その接戦州って言われてるところが結構石油が出るところが多くて、うん、でアメリカって世界最大の産油国になってるじゃないですか、うん、でそれでその産油国になったから中東に行かなくてよくなったとかそういうのがあるのにその辺を全部無視してひっくり返すような感じなのと、うん、まあ、あの彼の地元のペンシルベニアでももしかしたらこれで負けるかもしれないし、うん、まあ、テキサスはこれでもう完全にトランプに行っただろうとか、まあ、オハイオとかあの辺もやっぱりやばいなとかいう
やばいですね。
結構バイデンさんが本当はやばいはずなのにマスコミはそうでもない。
あ、まあもう分散の考えですからね。
で息子バイデンさんの息子の、まあ、ことも、まあ、ちょっとテレビで本当に言っていいのかみたいなことをガンガン言ってたんですけど、うん、まあ、そこもあんまりまともな答えなく、もうあの見ててトランプ圧勝だったんですが、まあ、いろんなメディアを見ると引き分けとか書いてあって、うん、まあ、引き分けってことはこれやばいのかなと。
あの石油の発言は致命的ですよね。
致命的ですよね。日本でもうちょっと騒いでもいいかなと思うんですが、で今その どういうふうに市場がそれを見てるかっていうのが、まあ、VIX ですね。よく出てくる VIX を見て、はい、見てみましょうということと、まあ、とはいえあの4年に1回の、まあ、お祭りって言っちゃちょっと怒られちゃうんですけど、うん、まあ、こんだけ動くときっていうのはやっぱチャンスがあるので、まあ、この辺をなんとか拾っていきたいなというふうに思ってます。で、まずですね、今の市場がどういうふうに見てるかっていうのを過去の選挙の時と一緒に見てみたのがあのこのチャートなんですが、赤い線がちょうど選挙の日なんですね、はい、で、緑の点線が今ここの日なんですけども、はい、まあ、2008年っていうのは何しろリーマンショックの直後なんで、これはあんま参考にならないです、うん、もうアメリカの議会もぐちゃぐちゃだったので、まあ、毎日のようにバンバン相場動いてたんですね。で12年と16年がこの下の、オレンジの線と灰色の線で、まあそんなに何もないようなあの感じなんです。で今年はどうかというとこの黄色のところで今ここっていうのの横までなんですが、まあ、昨日の数字を入れてもあんまり動いてないんですね。ただ水準高いんです。水準高いっていうのは、まあ、ちょっと荒れるなってみんな思ってる
というかね、動いてないんですけど、鈴木さん買いになったり売りになったり買いになったり売りになったりシステム系がボロボロになってんだって。
だからあの2008年ほどじゃないけどなんかみんなこうまあ、待ち構えてるっていうか、まあ、ちょっと用心してるっていうのが今の状況ですね、うん、でじゃあ実際にその S&P がどうなったかっていうのがその次のページなんですが、やはり同じように赤い線が大統領選挙で今ここっていうのが今の状況なんですが、まあ、黄色い線を見てると相場自体はとはいえそんなに動いてないと、うん、でここも2008年みたいにどったんばったんとは言ってなくて、まあ12年と16年のようなまあ、マーケットはなんとなく不安だけれどもそんなに動いてないっていうのが今の状況なんですね。でここの状況からどうするかっていうと、まあ、まず考えられるのが選挙の日っていうのは日本のその取引時間に開票されるじゃないですか。だから3日に終わるんですけど4日にこう日本の相場でいきなり荒れ始めて
で結果そのままなんですよね。
突きつけられてどうしたらいいのかって見てあたおたするってそういう状況なんですね、でまあ今回もそうなるだろうと思うとその次のページにこう1日の値幅のイメージ書いたんですが、まあ、普通の日がこの黒いところなんですが、まあ、11月4日は赤いところみたいになるだろうと、上にも下にも行く日になるだろうと、でこう上にも下にも行くってことは上にも下にもなんか差し値置いとくと取れんじゃないのっていう、で特に下に置いとくと美味しいとこ拾えそうなので、はい、まあ、美味しいとこ拾いましょうと。で日本株もアメリカ株も、まあ、結構、まあ、こういう時に狙いたいのは、
はい、
まあ、結果が分かんなくて死のごのやって裁判になるってこともありますし、うん、あんまりそのバイデンが勝っていじめられそうな、まあ、今日もなんかフェイスブックとかツイッターとか呼ばれるんですけど議会で独占禁止法って言われるような、うん、魔女狩りに遭うような銘柄はやっぱ触りにくいと、うんうんうんうん、それからクリーンエネルギーでファーストソーラーみたいなとこを買っておくと、うん、バイデンが負けた瞬間にバーンと下がるので、うん、それも怖いと
そうですね。
そうなってくるとやっぱり業績が良くてで、まあ、どっちが勝っても良さそうな銘柄 で今トレンドが上昇トレンドがあるようなもの、まあ、そこを探していきましょうと。でその次のページが米株で探すならこれっていうリストを作ったんですけど、まあ、いつもだいたい出しているようなキャタピラーとかですね、うん、ダラーゼネラルとかホームデポとか上げてると土曜はいつも同じ銘柄出してるんじゃないかと言われるふうにと思ってまして、今回新しいのを線引いてます。でこれは今まで出してなかった銘柄なんですが、うん、
はい、
まあ、ユナイテッドレンタルズっていうのは建機とかのレンタルですね、まあ、公共投資で金突っ込めはレンタル化しなきゃいけないだろう、
まあ、どっちになってもやりますからね。
やらないとお金回らないですね。でその工事するときに土石とかいるじゃないですか、骨材とか、うん、それがマーチンマリエッタでこれも結構地味なんですよ。 で、なんか物を作った時のいろんなところの家具のこうちっちゃいやつとか作ってるのがマスココーポレーションで、これも地味なんですけど、やっぱじわじわ来るんですね。で、クラウドも来るんだろうけど、クラウドの時の問題は、やっぱ赤字企業とかちっちゃいのが多くて、で、どれ成功するか分かんないんですね。はい、で、決め打ちできないんで、ETF の方がいいだろうということで、この、クラウドコンピューティング ETF、まあ、この辺を挙げてます。まあ、こういったあたりのものであれば、まあ、アメ株の時間も動くでしょうから、まあ、ちょっとこう、普段だと行わないような、とんでもない買い差し入れとか入れといて、取れたらラッキーじゃないですか。で、ラッキーって取ると。いうのがこの米株の戦略ですね。なるほど。まあ、セクターでいくとインフラとかホームセンターとかネットセキュリティ半導体と。で、日株のアイデアは次のページなんですが、はい、これもですね、いつも米株ばっかりで日本にはいい銘柄はないのかというようなことがあったので、
そんなこと言ってくれて言うんですか、ドビさん
に。そこで、日本にもいい銘柄ありますというのでこっち持ってきたんですが、もうこれもピカピカの銘柄ですね。
はい、いや、これ小ボンド以下ですね、はい、代金以下は、ね、今日全部上げてますね。
そう、こういう相場の時に安心して買えるような銘柄なので、まあ、例えば小ボンドっていうのは、はい、橋とか道路を補修する銘柄で、日本ってもういろんなところのインフラが古くなって直さなきゃいけないんだけど、みんなお金ないから、
ね、
そうそう、修繕しかできないんです。で、その修繕 の会社でもうこれからずっと先まで受注がいっぱいあってっていうのが小ボンドで、
安定してます
よね。これ硬いんですね。で、ダイキンは地球温暖化銘柄ですので、はい、まあ、世の中が暑くなればなるほど世界中にエアコンがいるっていうのと、まあ、あと世界中のエアコンメーカーはあんまりその省電力じゃないので、日本のこのダイキンみたいな最先端のものが必要になってくる。これも硬い。大福は自動搬送装置とかですね、人を使わないで、まあ、コロナなんか特にそうなんですけど、人に触らないで工場をやりたいというと大福、うん、でレーザーテックはこの前も挙げてますけども、何しろ半導体で、ね、高度な半導体作るときにいると。で、村田製作所もやっぱ半導体関連で強くて、うんうん、まあ、ユニチュアはまあ言うまでもないんですが、まあ、日本を代表する、まあ、トイレタリーの会社で、ここも地味に強くてですね、うんうん、まあ、こういったところであれば、まあ、下がったら買い。だからこの辺の銘柄も、まあ、日本の銘柄、まあ、株がまあ4日に荒れるだろうということで、今だとちょっとここまで落ちないだろうっていうところ、もしかしたら誰かが成り行きで売ってくるかもしれないんで、それを置いとく。で、
流動性がね、なくなりますからね。
で、自分が持ってたら、はい、こんな値段じゃ誰も買わないだろうっていうところに置いといてみると売れるかもしれないんで、まあ、その辺もこう上げ下げで取っていくといいんじゃないかというふうには思いますね。で、じゃあその背景は何かっていうと、その次のページなんですが、S&P を見ていると結局大統領選あるんですけど、アメ株はずっと上がってるんですよね、うん、ということで、まあ、この辺で揉めるんだったら取りましょうっていうのがこのページで、で、とはいえですね、短期で儲けたいっていう方もいるじゃないですか、
はい、
で、短期で儲けたいっていう方のために、次のページ用意しておいたんですが、まあ、荒れた時ならビックスで、アメリカのビックスに投資する、これ日本に上場してるんですが、1552の ETF、ビックス短期先物 ETF なんですが、日本に上場してていいことっていうのは、先ほど言ったように4日の選挙結果を突きつけられてあたおたする市場でこれが取引できると、
うん、いうことなんで、そうですね、ちょうどいいところ
で、アメリカのビックスなのに日本時間でバンバン動きそうなんで、これを買っておきたいと、はい、で、この銘柄はまあ、オプションを買っているようなところがあるので、じわじわ減っていっちゃうんですね。だからあんま長く持ってると良くないので、うん、まあ、2、3日前、まあ、今から買うとか明日ぐらいに買って、で4日に必ず売るっていうこのルールをと、うん、ちゃんと守らないとちょっと痛いかもしれない
んで、まあ、ちょっとタイムディケイでやられてるかも。
そうなんですね。で、2016年のパターンでいけばこれは結構いけるんですね。これ灰色のところなんですけど、バーンと跳ねますんで。
本当ですね。
で、これちょうどあたおたする
夕方ぐらいからバーン跳ねてきましたからね。
で、やっぱり日本の銘柄でいきたいって言ったら、次のページの日経 VI、 これは日経平均のオプションから出した指数なんですけど、これもやはり11月4日3日の次の結果出たところが何しろ儲け時で、まだ新しいんで16年の例しかないんですけど、やっぱ跳ねてんですね。で、今がいいとこ感じで、あんまりこう値段が上がってきてないんですよ。
うん、
だからここで買って、やはり、11月4日に売るっていう戦略が、いいんじゃないかと。で、まあ、この辺がですね、VIX とか VI を使った投資法になるんですが、はい、まあ、やっぱりですね、本流行きたいという方のために、まあ、いつもあんまお話しないんですけど、はい、やっぱり日経オプションだな
と。
今コメントにもね、オプションがいいっていうコメントが来てました。
やっぱりオプションはど本命ですし、ただどういう時に使うかっていうのがあって、 オプションって大体こう買ってると結構負けるときのが多いんですね。で、負けて負けて負けて、バーンと勝つっていうのがオプションで、で逆に売ってると、ずっと10回のうち9回勝ってんだけど、
ま、で、
1回で全部、まあ、破産して、飛んじゃって、ポーンと思うんですけど、だからこの相場で行くと、まずオプションは買いたいと。で、オプション買っといて、で、やはり4日とかに売りたいと。4日、5日に売りたいということを考えると、まあ、まあ、夜も買いますから、うん、夜のうちに買って、週を越して、大統領選を楽しんで売ると。でどういうところを売るか、まあ、買うかっていうと、はい、ちょうどこれ1日前なんですけど2万3500円の時だったんですが、はい、今だとまあもうちょっと下がってるんですけど、まあ、大体その権利行使価格でいうと2万3500円のストライクのところとか、まあ、375円のところでも今だといいと思うんですけども、ここから、はい、ぴったりの両方同じプットコールを買うっていうのが、まあ、普通のストラドルっていう戦略なんですが、ええ、問題はちょっと高いですよね。
そうですね。
で、ここ値段の見方が、23,500円の時に390円って書いてあるじゃないですか。
はい、
で、390円ってことは39万円なんですね。ええ、1000倍するんで。で、取引している対象はどうかというと、1枚で、2300万円相当のリスクを取っていると。そういうのがオプションなので、うんうんうん、まあ、それが3、40万円でリスクを取れると思えば、まあ、それは楽しいのかなと。で、実際にどっちを買っていいのか、どっちを売っていいのか分かんなくなるっていうのがオプションなんですね。
はい、
で、次のページに、簡単な見分け方書いてきました。はい、P。P の字って下に突き出てるじゃないですか。
アルファベットの P は一画目が下に向かってこう出てますよね。
だから、下がるときはプット。
ですね。
覚えやすい。うまいこと言いますね。
覚えやすい。
もうプットとコールしかないので、下がってる方がプットと思えば、下がるときはプット買えばいいんだというふうに思っていただいて、まあ、この場合ですね、美味しいところが500円ぐらい下のプット買うのがいいんじゃないかなと思ってまして、はい、2万3500円の時は2万3000円のプット、これ23万5000円で買えるんですね、235円、
はい、
でオプションっていうと難しそうに考えるんですけど、安く買って高く売ればいいってのは一緒なんです、
基本的には、は
い、で、簡単なそのタイムディケイというか、どんどんこうなんか生ものなんで、どのぐらい減っていくかっていうと、2万3000円ってこれ今2万3500円だったら満銀ゼロになっちゃうじゃないですか、
はい、
で仮に10日間残って23万5000円、235だとすると、これを10で割ったの毎日減っていくと思えばいいんですよ、
うんうん、
1日あたり23円減っていくとか、残った日数で減っていくと思うので、うん、途中残ってる日数があるうちに売った方が儲けやすいんですね、うん、だそういう意味では今日買ってで、やっぱり4日に売れば13日満期なので、まだ1週間残ってる、
うん、あ、そうですね、
でそこで、売り抜けたいというふうに考えてまして、う
ん、なるほど、
まあ、戦略としてはこの、2万3000のプットだけを買うっていうのがまず一つなんですが、もう一ランク上に行くとその次のページですね、両方買っちゃうっていうやはり戦略になるんですけども、これストラングルっていう、まあ、ちょっとめんどくさい言い方なんですが、
ロングストラングル
ですね、はい、簡単に言うと両立てっていうんですね、うん、両方買っちゃう。で何がいいかっていうと、オプションって損失が限定されてるじゃないですか。ってことはプットとコール両方買っておくと、どっちかで大きく動いたら片方はゼロになるけど片方はガーンと上がるんですね。
ああ、そういうことなんですね。
動いたらいいんです、そうそう、このポジションは外れたら、
そうそう、だからどっちも動かなかったら負けちゃうんだけど、まあ、2万3500円の時に2万3000と2万4000を買ってて、
はい、
まあ、例えば、まあ、日経平均が2000円下がったとか言ったら、はい、よしって感じです。
やったみたいな。
じゃあもうまさにそういう大統領選前でドカンとこうどっちかに動きそうなボラティリティある
時には、もうなるの好きな短期一発勝負ですよ。
最高ですね。
これオプションの方が、はい、その辺のギャンブルより結構いけるんじゃないかと思うんですよ、
うんうん、ちょっと面白いし、
ペイアウトレシオが非常にいいんですよね、そういう意味では。そこで、まあ、この場合は160と235なので、
はい、
両方足して、395になるので39万5000円、で、このストラングルのポジションを取って、両替のポジションを取って大統領選を迎えるっていうと、うん、
はい、
これはもうオプション投資家の花道というかですね、うん、もう王道ですね。
ドキドキします
ね。しびれますね、この
しびれますね。
イベントドリブンですよ、
ね、
でこれって使える機会があんまりないんですよ、
は
い、普段こういうことやってもそんなに儲かないんですけど、こういうイベントの前 でかついいのが、横にインプライドボラティリティってあるじゃないですか、
はい、
これってどのぐらい相場が割れるかって見てる数字なんですけど、21ってのはそんな高くないんですよ、
うん、
だからみんなまだそれほど荒れると本気で思ってないんです、
思ってないんですね。
という面ではこれはちょっといい感じかなっていうんでこれをご紹介しました
まさにこの時期ならではの
上がる方が下がる方がいいんですよ。これは動いてくれ
るからどっちでもいいから動いてくれればいい。
トランプ勝てとかバイデン勝てどっちでもいいんですけど、はい、どっちか分かんなくなっちゃうっていうのが最悪なんですけど、
ね、そうですね。
でもその時でも損失が限定されているのと、はい、まだ日にちが1週間あれば丸々損にならないんで、まあ、とりあえず投げちゃえば半分ぐらいは回収できると思うんで。
そうですね、
はい、ぜひぜひこの機にですねオプション使える機会なので、まあ はい、ここまでやっていただくと楽しいかなと思いますね。
面白いですね。そして選挙後というのはどうでしょう。
選挙後は、まあ、結果見て上がったら上がって買えばいいし下がったら売ればいいっていうか、はい、流れについていくのが本当なんですけど
、うん、僕もそう思います。
はい、わかりました。
そうじゃなかったら先ほどの王道銘柄買ってもうゆっくり構えておくしかないですね、
そうですね、さっき挙げていただいた安定している銘柄を見て
もう相場がどっち行っても数年後に上がっているようなものを買うと。
はい、わかりました。以上ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあここでは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきます、
はい。まあ、マスコミの報道というのはもうバイデンが勝ったとバイデンで決まりだと、で上院もね、なんだ民主党が取って、はい、でそれに投資家も備えてるとか言ってるんですけど、それはね、4年前と一緒で、土井さんも言ってるけど、ちょっと、どうかなと。うん、でね、じゃあ、もう総外れなんですよ、この前の選挙も。はい、で、その大手の選挙、調査機関の中で、トラファルガー、はい、これ、資料の1ページ、まあ、ウェブサイト、誰でも見られる、これ。で、このページにアクセスすると URL 書いてますけど、まあ、今日、ほやほやのデータを持ってきたんですけどね、今、土井さんが言われてた、ペンシルバニア。
はい。
よくね、フロリダ制したやつが勝ちだとか、オハイオだとか言うんだけど、今年はこのペンシルベニアで、勝つか、これもう相当接戦で、もともとは、炭鉱の町でね、労働組合が強くて、民主党のね、岩盤的、地域なんだけど、この前も接戦だったんですよ。で、今度、まあ、ここで勝った方が大統領選挙を制すと言われてる。
トランプさんも前回ここ取ってっていう。
いや、取ってない、ね。前回は負けた。でトラファルガーの今のところその世論調査によると、はい、まあ、ほぼ全部トランプが差は小さいんですよ、取ってると。でこれはね、隠れトランプと今トランプ支持だちょっと殴られて暴力沙汰になったりしますんで、
家庭内不和とかね。
そう、だから心で思っててもマリナルと一緒ですよ、うん、心で思ってても言わないと、
はい、心に留めてるんですね。
そう、多いんですよ、うん。でそういう人たちの意見も汲み取る形で世論調査やって、で、ここはモデル持ってるんですね。はい、そういうその隠れトランプも含めた、 データを出すと。そうするとね、これなんだ、46.7 がトランプで、はい、バイデンが 45.8 と、もう接戦ですよね。大接戦。だからまあ選挙水物なんで、こんなん、はい、もう本当開けてみるまでね、郵便投票もあるし、まあ不正選挙だなんだかんだ言ってね、最高裁まで行く可能性もあるし、本当にボラテリティは上がると思うんです
よ、ね。これでも25だからやっぱり石油効いてますよね。
うん。
ああ。
結果が。
そう。でね、ノースカロライナ次。これも、はい、トランプが 48.8 のバイデンが46と、トランプ優勢になると思う。
本当ですね。
で、アメリカのあのど真ん中のミシガンですね。
はい。
これも、ほんと、接戦、大接戦で 46.5 と 45.9。全然バイデン優勢じゃないじゃんと。
ちょっとずつ全部トランプが勝ってますね。そう。
で、今回も唯一トラファルガーだけがトランプが勝つって言ってるわけですよ。
はい。
で、そんなことはわからないけど、うん、まあ普通のね、次にあの大統領選挙サイクル見てもらうと、
はい。
5ページ。これはね、もうこの10月からは、で、どっかでもうそこ打って、11、12上げる流れなんです。通年のサイクルもそうだし、うん、このブルーの方の大統領選挙もそうで、
はい。
でね、もう、その次のページ、なんだ、もうね、どっちが勝っても買いやちゅうことは決まっとるんですよ。
うん、
で、私は土井さんと打ち合わせたわけじゃないんだけど、
はい、
たまたま同じような資料ができちゃって、次にね、
はい、
ラリー・ウィリアムズがね、選挙、大統領選挙のトレーディングについて、これ、なんだ、YouTube で。
はい。
ストックチャートのね、番組の提供でやっとるんですけど、
はい、
面白いこと言ってるんです。まあ、これラリーって日本で、レポート出してて、さっき成田さんと翻訳してるすれ違ったんですけど、成田さん他の番組で言ってないらしいんで、
はい、
私は言いますけどね、次のページ、これ、土井さんが先ほど見せていただいた土井さんの資料の中から、赤い線が引いてあるのが選挙当日。
はいはいはい。
で、これは大統領選挙の、日を挟んで、今その手前にいるわけだけど、終わったらこれ上がりっぱなしなんです。
そうですね。
うん。どっちにしたって上がりっぱなしだ。ところがね、次、バイデンが勝った場合は、やや違う。これはバイデンというか民主党が勝った場合の今までのパターンを全部ラリーが抽出しとるんですよ、
ええ、
そうするとちょっと上がるんだけどその後ドッカンとまた下がって
そうですね、
うん、で結局上がってくんだけど民主党が勝つと過去はですよ、
ええ、
今年こういうパターンに必ずなると言ってんじゃなくてこういうどっちか言ったらじわーっとしたね変な相場が多いとだからドラッケンミラーなんてねバイデンが勝ったら上がらないと言っとんですよ。で、大きな政府ですから、民主党っていうのは。株にとっては良くないんで、はい、土井さん言ってるようにね、ガーファとかね、まあ変なチャタ入れて、まあ、土井さん窓借りって言ってるんですけど、まあ、ガス抜きなのか、何なのか、まあ10年ぐらいこれから裁判やりようんですよ。
あとミニマムタックスもありますからね。アマゾンとか大変ですよ。
そうそうそう。で、とにかく 10% ぐらい、そのハイテクのね、今のビッグテックが落ちちゃうと。で、楽観的な人はアメリカがガーファと落ちてどうするんだよと何もないじゃないかと、はい、だからまあそれはしないとかいろいろやっとんですけど、
はい、
あんまり民主党が上がると株にとっては良くないこと確かだろうと、
うん、
で次共和党が勝った場合のパターントランプさんこれすごい上がるんです
本当ですね、うん、
だからまあこういうパターンになるということでね
はい
トランプが勝った方がとにかく株上がるとただまあ土井さんが言ってるように私もねここはオプション手付金売買で損失限定のね、はい、一発勝負と
はいそのあたりこの後詳しく伺いたいと思います、はい、
本当最高です
はいこの後 YouTube ライブでの延長配信で引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました。